こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。冒険図鑑野外で生活するためには、佐藤内愛による道図鑑シリーズの一冊で、野外で安全に行動し自然と関わりながら過ごすための知識を豊富なイラストで整理した実用図鑑である。1985年刊行の本書は、歩く、食べる、寝る、作って遊ぶ、動植物との出会い、危険への対応という6つの領域を軸に構成される。装備や歩行、地図、非野外料理、最終応急手当、天候の見方など、キャンプだけに限定されない基礎的な技術を扱う点に特徴がある。単なる手順集ではなく、自然の中で何を観察し、どのような危険を予測し、どこまで自分で工夫できるかを考えさせる案内書でもある。小学生にも届く視覚的な爪を備えつつ、保護者や野外活動の初心者が基本を見直す資料としても読める。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、歩くを出発点に、行動全体を計画する視点。本書が扱う歩くは移動の技術だけではない。疲れにくい歩き方、荷物の詰め方、地図の読み方といった項目を通じて、野外活動の成否が出発前の準備と移動中の判断に左右されることを示している。例えば、荷物は多く持つほど安心に見えても、重さが体力を奪い、歩行速度や安全な判断を損なう。反対に必要なものを書けば、天候の変化や軽微なトラブルに対応できない。このため、持ち物を単なる道具の一覧としてではなく、移動距離、地形、季節、同行者との関係で選ぶという発想が重要になる。地図を読む技術も、目的地を探すためだけの知識ではない。現在地、進行方向、周囲の地形を照合し続ける習慣が、迷い込みを防ぎ、引き返す判断を可能にする。野外での自立とは、特別な装備に依存することではなく、自分の体力と環境条件を見積もり、無理のない行動を組み立てることだという基礎が、この領域に置かれている。次に、火、料理、排泄をつなげて捉える野外の生活技術。火起こしや野外料理はアウトドアの楽しみとして語られがちだが、本書では生活を維持する技術の一部として位置づけられている。火は調理、保温、乾燥、明かりなどに関わる一方、吐き図、炎症、煙ごと始末という危険も伴う。したがって重要なのは、火をつける方法だけではなく、燃料の状態や場所の安全性を見極め、確実に消火する一連の扱いである。料理の基本も、限られた水器具、食材の中で衛生と栄養を考える実践に結びつく。さらに、トイレの作り方まで扱う点は、野外生活を快適さだけでなく、環境への影響と共同生活の責任から考える本書の姿勢を表している。食べることと排泄することは切り離せず、いずれも水場や居場所を汚さない配慮を必要とする。こうした知識は、手軽なキャンプ場の利用法というより、設備が十分ではない場所で生活の秩序を保つための原理を教える。読者は野外でできることを増やすだけでなく、行為の後始末まで含めて自分の責任を考える視点を得られる。さらに、植物動物との出会いを、採集と観察の両面から学ぶ動植物との出会いの章は、自然を便利な資源として一方的に利用するのではなく、見分け観察し慎重に関わるための入り口である。食べられる野草、毒のある植物、キノコ、薬草などの情報は、野外で得られるものへの関心を広げる。しかし、この種の知識は名称を覚えるだけで十分ではない。似た植物との混同、生育場所や季節による見え方の違い、体調や個人差による影響などがあるため、確信の持てないものを口にしないという慎重さが前提になる。本書の価値は、採集を安易なサバイバル技術として誇張するより、自然物を具体的に観察する対象へ変えるところにある。また、鳥や危険な動物に関する内容は、遭遇そのものを刺激的な出来事として消費せず、相手の生態や距離を尊重する必要を示す。草花を使った遊びも含め、身近な自然は名称を知らなければ見過ごしてしまうが、知識を得ることで観察の対象になる。取る、食べる、眺める、避けるという異なる関係を区別して学べる点が、この章の実践性である。そして、遭難、怪我、病気への対応を予防と助けを求める判断で考える。危険への対応で本書が扱う遭難時の助けの求め方や怪我、病気の手当は、野外活動を安全に楽しむための不可欠な基盤である。ここで重要なのは、応急手当を万能の処置として誤解しないことにある。初期対応の目的は、悪化を防ぎ安全な場所を確保し、必要に応じて専門的な救助や医療へつなぐことだ。野外では通信、移動、水、体温維持などの条件が日常と異なるため、軽い不調でも判断力の低下や行動不能へつながりうる。本書が遭難時の対応まで視野に入れることで、読者は困ってから技術を思い出すのではなく、そもそも危険な状況に入らない準備、早めの中止、仲間との情報共有を考えることになる。天候を読む知識も、この予防的な判断と結びつく。空模様や周囲の変化を観察することは、自然を支配するためではなく、 変化に対して行動を調整するための手がかりである。現代の安全基準や地域のルール、最新の気象救助情報は別途確認すべきだが、本書は危険を軽視しない野外感の土台を提供している。最後に、3チェーン店規模のイラストが知識を行動の手順へ変える。本書は約500項目を3チェーン店に及ぶイラストで展開すると紹介されており、その表現形式自体が内容の有用性を支えている。野外の技術には文章だけでは把握しにくい要素が多い。荷物の配置、道具の扱い、手当の順序、植物の形の違いなどは視覚情報が加わることで具体的な行為として理解しやすくなる。図鑑という形式は最初から最後まで通読する用途だけでなく、出発前に必要な項目を確認し、帰宅後に体験と照合する使い方にも適している。情報量が多いにもかかわらず、小学生から経験者までを想定しているのは、抽象的な理屈よりも観察すべき点や作業の順番を視覚的に示す編集によるところが大きい。ただし、刊行から年月を経た本でもあるため、装備、安全用品、気象情報の入手方法、地域ごとの規制などには現在と異なる部分があり得る。本書を現場で唯一の判断材料にするのではなく、基礎の理解を深める参照書として用い、最新の公的地法や施設地域の指示と組み合わせるのが適切である。結論として、本書は親子で自然に出かける家庭、これからキャンプやハイキングを始める人、子どもの自然体験を支えたい教育者、指導者に特に向く。また経験者にとっても、歩行装備、非衛生、観察、応急対応という基本を一冊で見直せる点に利点がある。得られるのは、野外で何かを作ったり取ったりする小手の技だけではない。行動前に準備し、周囲を観察し、危険を早めに察知し、自然や他者への影響まで考える生活技術の見取り図である。類書には、最新装備を前提にしたキャンプ入門、専門性の高い登山技術書、緊急事態に焦点を絞ったサバイバル本がある。その中で冒険図鑑は、野外生活の実用と動植物への好奇、草花を用いた遊びを同じ枠組みで扱う点が際立つ。豊富な図解によって知識を暗記の対象ではなく、実際に試し確かめる対象として提示することも特徴である。一方で、毒植物の判定、医療行為、遭難対策などは本書だけで完結させず、現地の規則、専門家の指導、最新の安全情報を優先する必要がある。その前提で読めば、野外への関心を安全で持続的な実践へ結びつける長く参照できる基礎図鑑となる。ご支援いただける場合は、佐藤打ち合いポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。